さて、今年初めての健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。2023年初ということで、本来ならば、ね、皆さん揃ってね、
みんな集まる予定だったんですけどね
ちょっと残念ながらですね、今日は体調であり、また県コロナ対策特任医師でいらっしゃいます佐藤慶三先生とね、はい、2人で、あ、私工藤和美でございます、
は
い、
2人で5人分ぐらい喋れるかなと思ってますけれども、はい、よろしくお願いします。
2人でね、はい、頑張って今日は、はい、いろいろお伝えしていきたいと思いますけれども、はいはい、テーマとしては正月明けの体調管理についてということでね、はいはい、まあ、お正月も明けて随分経つので、まあ、皆さんも普通のリズムに戻ってらっしゃるとは思うんですが、
ね、まあ、あの今いろいろ問題点もいっぱいあってですね、
そうですね、
あの正月明けてすぐってみんな、うん、食べ過ぎたとかいろいろあって、
はい、あります
ちょっと気にするんです。で、実はそれから10日ぐらい経って元に戻った時にいろんなことが起こりやすいというのと、うん、
はい、
まあ、あと環境の変化とかですね、うん、ちょうど今気をつけないといけない病態というのがいくつかあるんでですね、
はい、
今何が正月明けてこの時期一番何が問題になると思います？
何が一番、うん、やっぱりインフルエンザですか？
そうですね、今インフルエンザ増えてますね、うん、それからね、やっぱりどうしても考えないといけないのは、一つはやっぱり寒くなったって寒冷ですね、うんうんうん、今から体感召喚入ってきて、
はい
はい、寒くなる、それから乾燥、うん、から3つ目がですね、はい、日照時間が少ないという、この3つが実はものすごく体に影響ですね。
はいはいはいはい、うん、
寒冷は何かというと、
はいはい、
寒いとですね、体温下がります、
うん、はい、
で体温下がるとやはり免疫が落ちるということはイコール感染症になりやすい。
うーん、
で2番目が乾燥なんですけど、
はい、
乾燥っていうのは体の中の粘膜が乾きますので、
はい、
これもやはり感染症だとかいろんな病態が起こりやすいしですね。それから先ほど寒冷で言わせましたけど、循環が悪くなるので、はい、循環系の病気が悪くなりやすいですね。例えば脳血管障害ですね、脳梗塞、心筋梗塞、はい、それから心血管障害、
うん、
心筋梗塞とかそういう病気が今急増してますね。はい、だから、まあ、いろんな病院がですね、実はコロナとかインフルエンザも問題なんですけども、まあ、こういう血管系の病気で結構今非常に問題になっていると多くの方がおっしゃいます。それがさっき言った日照時間ですね、
はいはい、
これ日照時間イコールセロトニンが足りないという状態になりますので、まあ、今1月2月に一番注意しないといけないのはうつですね。うつ病、
この時期ですか？
この時期一番実はひどく、
イメージとしてはですよ、
うんうん、
あのね、3月とか4月とかあのあたりかなっていうイメージあるんですけど、
はい、
まあ、それは
環境の変化というよりも、いわゆる人的環境の変化というんですけどね、
はい、
要するに移動であったりとか、うんうん、新しいところに入ったという環境の変化、まあ、そういう、まあ、いわゆるコミュニケーションの変化によって起こるのが3月から4月のうつ、
はい、
で日照時間の変化で実は一番うつ、もともとうつがある人が悪くなりやすいし、うつを発症しやすいのもやっぱり1月2月なんですね、
はい、
だからこれから気をつけないのは、まあ、精神的な問題と血流の問題と、はい、それから感染症ですね、うん、この3つはもう要注意という形で、うん、まあ、これから正月明けの健康チェックという形で、はい、この3つに注意していただいて、どうすればいいかというのを考えていただければと思いますね、
は
い、
そうですよね。今、うん、
インフルエンザ
ですね。インフルエンザね、やはり先生がおっしゃったように、
はい、
もう
増えてきますね。まあ、もうインフルエンザとコロナとダブルの人も結構出てきて
ますね。いらっしゃるんです
ね、やっぱり。います、出てますね。まあ、どういう風にするかということも含めてですね、
はい、
やはり、まあ、なんでインフルエンザ増えてきたかということなんですけど、なんでと思います？
やはり行動制限がほぼなくなったこと、
そうですね、
マスクをしない方が多くなってきたこと、
はいはいはい、
あと免疫力がやっぱり下がってきてるんですかね。
そうですね、まあ、うん、免疫力の中でも、まあ、さっき言った寒冷刺激、寒冷による免疫機能の低下ということ以外に、はい、実は2年間入らなかったという免疫低下なんですね。
そうですね、
2年間入らないと何が起こるかというとですね、通常我々はブースト効果といって、少しずつウイルスに暴露すると、例えば去年とか一昨年にインフルエンザウイルス暴露するとですね、あ、もしかしたらこいつ流行るかもしれないなって免疫の細胞を考えて、うん、抗体をいっぱい産生するんですね。
はあ、
それが2年間続けてインフルエンザが流行ってないので、
そうですね、流行らなかったですもんね。
今年はですね、血液の中の抗体の値がインフルエンザに対する抗体が非常に低いんですよ、うん、ということはワクチンを打ってない人はかなりかかりやすい、でかかったらひどくなりやすいっていう、今年はですね、ちょっとかかるとやばいかもしれないと、
う
ことですね。でプラスアルファ今年流行ってるのは A 香港株っていう株で、はい、この株はですね、A それに比べて症状が非常に強いんですね。でなおかつ超過脂肪も多いですので、まあ、今年はインフルエンザも注意しないといけない。農業家も定点で20とか25を超えてますので、
はい、
もうちょっとで警戒領域と、警報ですね、インフルエンザの警報が出てきてもおかしくないぐらいの状態。ただ当然何が起こるかというと、インフルエンザも流行るぐらいですから、コロナもこれだけ流行ってるの で、
ね、
どっちもかかっちゃうやつがいるんじゃないかっていうことで、それがだんだん増えてくるんですね。
実際どうなんですか、やっぱり両方かかってらっしゃる、どれぐらい
です
か。
ですね、外来で見るとやっぱりパラパラ出てるんで、実際はですね、まあ、全国的に今言われているのは、まあ、0.5% ぐらいじゃないかっていう話はあるんですけれども、はい、まあ、正確な値は出てませんけれども、それぐらいはいるということで考える。 0.5% は200人に1人ぐらい、かかった人のうちの200人に1人ですね、はい、はどっちもかかっとるかもしれないと。でこれ実は大きな問題ですね。インフルエンザとコロナと一緒にかかると何が起こるかというと、はい、まず、人工呼吸器装着、これもイギリスの研究データがもうすでに出てるんですね、
はい、
人工呼吸器装着っていうのは重症化率ほとんど一緒なんですけども、これがですね4倍超えると。
4倍ですか。
はい、で死亡は2倍超えると。ということは、まあ、亡くなる方が2倍、それから重症化する人が4倍になるわけですから、一緒にかかったら大変なことが起こると。で、若い人でも結構悪くなる人がいるし、高齢者はかなり重症化しやすくなって、まあ、肺病変だけではなくて、全身の多臓器不全が非常に起こりやすいというのが言われてますね。だから気をつけないといけないのは、インフルエンザかもしれないけど、例えば家族とか近くにコロナがいると。もしくはコロナにかかったけど、インフルエンザの人がなんか近くにいたとかいう場合には、もしかして、こういう、フルロナって言うんですけどね。
フルロナ。フルロナですか。
インフルエンザのフルとコロナのコロナが入ってフルロナって言うんですけど。
そういう名称なんですか。
名称が今一般的に言われるんですけどね。正確にはスーパーインフェクションって言うんですよね。二つかかるんで、ね。まあ、フルロナが結構、かみそうですけどね。が、結構問題になってるんですね。多分、これからもっとインフルエンザが増えます。で、コロナはしばらく今ぐらいの、延岡だと大体2、300人の感染っていうのがある程度続くと思いますので、
はい、
そうすると結構感染継続でダブルに、フルロナになる人がある程度いるんじゃないかと。でその時気をつけないといけないことがあってですね、インフルエンザとコロナの違いをちゃんと知っておくと、
はい、
で実は症状はほとんど一緒です。
あ、
ただ一番違うのは潜伏期間が、インフルエンザは24時間ぐらいの1日ぐらいです、はいはい、コロナはだいたい3日から5日なんですね。
うーん、
で潜伏期間が短いと早く症状が出て早く消えるんですけど、もう一つ大事なことは、例えば3日前に誰にやったかってなかなか思いませんね。5日前だったら誰やったっけって話なんですけど、インフルエンザは24時間ぐらいですから、昨日誰やったっけってすぐ分かるんですよ。
あ、はいはい、
ちゅうたら昨日会った人で咳が出てたとか喉が痛いとかいう人がいたら、その人から移ってるかもしれないし、その人がインフルエンザだったら非常にインフルエンザの可能性が高いんです。
なるほど。
だから前日に誰に会ったかっていうのを確認して、
はい、うん、体調お願い
します。だんだん忘れますからね。
そうですね。
と思いながら、もしなんかそういう人が症状が出たら、ぜひもしインフルエンザって分かったら、分かった人もインフルエンザだったって連絡していただけると。
なるほど、
そうすると例えばその人が熱が出て病院に行った時に、あ、そういえば昨日会った人がインフルエンザでしたって言ったら、インフルエンザの検査もしますし、
はい、
それからコロナと人の接触もありましたって言ったら、どっちも検査すると。
なるほどね。
でこのフルロナになった時、一番大事なことは早く結果をです、要するに検査をして早く治療を導入すれば悪くならないです。これも結構データが出てるので、特にインフルエンザに関しては特効薬がいっぱいありますんですね、
はい、
経口薬、点滴薬、吸入薬、すごくよく効きますので、まあ、それに対してコロナはですね、まあ、いまいち効き悪いんですよ、薬がですね。だからインフルエンザの治療をとにかくやって、あとコロナの治療をかぶせるというようなことを考えると、まあ、重症化抑制ができるんじゃないか。ということですね。
なるほど。
はい。
まあ、いろいろね、そうですね。ちょっと詳しいお話をまたこれからね、
はい、
この時間お届けしていきたいと思いますので、はい、もし何かね、質問等あったら、はい、ぜひ、
はい、今日は生ですから、いくらでも、はい、はい、お待ちしておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、では一曲お送りしましょう。ブルーノマーズ、Just the way you are。
she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say,
インフルエンザと
ですね、
なのね、
ちょっとブルーノマーズが出てきて、ちょっと元気が出てきたところで、フルロナの話ですね。
話をね、はい、しましたけれども、
はいはい。
はいはい、まあ先生の方で、またそのかかった時の、
そうですね、今ね、準備ができてない人が多いんですよ。うん、
はいはい。
で、みんなもう大丈夫と思ってる人がいっぱいいるんですけど、実はなってからしまったって人が多いんですね。
うん、
で何がしまったかというと、まあ一応ですね、かかって一番困るのが、はい、喉がものすごく痛くて、
コロナですね。
コロナです。コロナです。はい、コロナです。はい。コロナになって一番ひどくなるのが、はい、ご飯食べれない。喉が痛くて。
なんかね、うちも甥っ子が実は先日、はい、かかったんですけど、喉がたまらん痛い。
もう火を吹くように痛い。
すごく痛いそうですね。はい、
もう飲み込めないと。
って言ってました。
はい。だからもう薬も下手すと飲めないぐらいなんですけども、まあ、水分さえダメと。
はい、
で、唯一飲めるのが、ゼリー状飲料ですよ、はい。だからまあ、なんとかゼリーっていうのは今いっぱいゼリー状飲料です。ああいうのを絶対揃えとっていただけると、
はい、
あれちょっと冷たくして飲むとですね、相当喉が痛い人でもちょっとずつ入ってきます。で、水分も補給出るし、カロリーも補給できる。これ絶対、準備した方がいいですね。
準備した方がいい
ということ
ですね。
はい。あとですね、喉飴とかトローチですね。
はい。
これ絶対いります。うん、はい。これないと、もう火吹くのが止まりません
ね。そうですね。喉飴って、市販のものでもいいんですか、うん、
大丈夫です。全然効きます。はい。喉飴いろいろありますけど、自分のお好みの喉飴を揃えておいて、はい、まあ、糖尿病の人は、まあ、低カロリーのやつとかですね、うん、グルコースフリーのやつを準備していただけると、ぜひいいですね。
はいはい。
それからですね、結構、解熱消炎鎮痛剤持っていない人が多いんですよ。まあ、熱冷ましですね。
はい、
まあ、これカロナールでもいいんですけども、アセトアミノフェンカロナールがあれば一番いいんですけど、なければもうロキソニンでも何でもいいので、イブプロフェンでも何でもいいんですので、とにかく解熱剤がないとですね、もうきつくて寝れない人がいっぱいいるので、
はい、
ぜひ、今から買いに行くっていうよりは、もうなってからじゃなかなか遅いんし、
まあ前もって、
持って準備しとく。
まあこれはね、もう、
はい、
今じゃなくても、
そうです。
ね、もう使う時があるかもしれないので。
そうです。準備として絶対ですね。あと、はい、風邪薬でいろいろありますよね。
ありますね。
はいはい。あの辺の風邪薬も十分効きますので、総合感冒薬、これも揃えとくといいですね。はい。だから薬としては、解熱剤ですね。それから喉の方の薬とか風邪薬ですね。この辺もぜひ、あ、それが忘れとった。大事なのですね。お腹に来る人が多いんですよ。
あ、そうなんですね。
そうです。下痢とかですね、はい、非常に吐き気が強いとかいうことがあるので、はい、整腸剤。
成長剤、
はい、はい、成長剤これあるとだいぶ違いますのでね、うん、成長剤をぜひ準備しとっていただければと思います。はい、
そうですね。まあ、病院に、まあ、行く。
そうです。だから、例えば熱が出て、うん、 どうしようかと思ってる時に病院に行って下手するともう3時間待ちとか4時間待ちとかなります
ね。そうですね。待ち時間がね。
はい。待ち時間長い。それものすごくきついですよね。はい。だから症状が軽ければもう薬だけで済む人がいっぱいいて、うん、で、例えば病院が空いてる時間帯とかですね、土日とかだったら月曜日になっていくっていう手もありますのでね。はい。そうするとだいぶ時間が節約になるし、自分でもこう治療コントロールができると。
今きつい時に、何時間も待たされるのってものすごい余計きつくなりますしね。
うん、だからもう症状が軽くて熱だけだとかですね、はい、喉が痛いだけであれば、ちょっと時間を
待
って
、まあ、対処療法として、
そうです、はいはい。それから結構、家族の中にうつさないようするようなものがない人がいるんですよ。アルコール消毒とかですね。できれば簡単な遮蔽板とかですね、はい。こういうのがあると、家族内感染、今は BA5 ですけど、これから XBB.1.5 っていうのが流行ったりすると、非常に家族内感染が起こりやすいので、家族内感染対策のグッズ、アルコールとかアルコールスプレーとかですね。そういうのはぜひ準備していただければと思いますね。
そうですね。
うん、で最後に、絶対これ揃えとってほしいのが、はい、抗原検査キット。
今もうどこに行ってもってありますけれども、そういう市販のもので大丈夫ですか？
ですね、研究用っていうのは、非常に感度が悪くて、はい、で、エラーも多いんですよ。陽性なのに陰性に出たり、陰性の人が陽性に出たりするので、はい、これ診断用キットがいいんですね。で、もう値段あんま変わんなくなっててですね。
そうですね。
できれば、調剤薬局に行くと買えますから。
はい、もう市内の調剤薬局は大体揃えて
る、はい、はい、ほとんどどこでもあります。すね、はい。だからぜひこれを買って、家族の分の数揃えておくと。うん、そうすると、熱が出た時に慌てずにその検査キットで検査をして、陽性か陰性を判断した上で、で、まあ、場合によってはね、例えば陽性になりましたとか、すぐ病院に行かずにお薬飲んでて、まあ、自分で登録をして、はい、っていうことができますんですね。
そうですね。
で、ひどくなったら病院に行って薬もらいましょうという形で、手持ちの薬だけでもいけることがいっぱいありますね。
なるほど。
うん。で、そこでね、一つだけ注意しないといけないことがあるんですよ。はい。抗原検査キット、調剤薬局で買ったやつで、陽性になりました。で、これ登録センターで登録しないといけないんですけど、
はい、
登録センターの電話番号がですね、
はい、
0570の、はい、089の、はい、050、
はい、
これ土日も含めて朝9時から夕方6時までずっとやってるんですけども、はい、ここで登録、電話すると、うん、電話でこういうふうにウェブで登録してくださいとかいうふうに登録になるんですね。
教えてくださるんですか？
はい。その時にですね、3種の神器がいるんですよ。
3種それ何ですか？
ですね、はい、1つは免許証、免許証のコピー。
免許証
の写真、はい、写真ですね。それと、コロナが陽性になった時の検査キットのバンドが出てますよね。
はいはい、写真。
写真。で、この二つだと、三種の神器で揃いませんね。
そうですね、もう一つなんです。
あと一つはですね、うん、コロナの検査キットの外包装の写真。なんでかというとですね、その検査キットの陽性というところだけ見たら、この検査キットが、いわゆる診断用キットか研究用キットか判定できないんですよ。だから外袋の写真がないとダメですって言われることが非常に多いですね。
あ、そうなんですね。あ、じゃあ研究用じゃダメってこと
ですか？研究用ダメです。研究用は認定できません。だから診断用っていうのがついてる厚労省が認定キットであれば、その場で認定できますけども、そうじゃないときはできないんですね。だからこれ結構ですね、それでダメって言われる人すごく多いんですよ。
はいはい、
で、ダメって言われると、ああ、もうしょうがないなって、もう一回検査するわけにいかないので、もうそれから薬局に走ってってなかなかみんな難しくなりますから、
ね、
この三種の神器って絶対覚えとってくださいね。
そうですね。免許証。
はい。
はい。そして、
抗原検査が陽性になったって。
はい。印が出ている写真ですね。
はい、はい、赤いラインがです。それから
診断用であるという外箱、はい、まあ、証明する箱ってことですね。
そうです、外箱、はいはい、もしくは包装ですね。
そうですね。
はい、これは絶対写真撮ってくださいね。
はい、
この3つの写真があれば、登録ということができます、うんうん。なんで登録せんといけんかっていうとですね。
そこなんですよね。はい、それ多分登録されてない方もかなり今いらっしゃると思うんですけど。はい、
登録されてないと何が起こるかというとですね、はい、保健所もどこもその人のことを知らないんですよ。
うん、
だから、何もなければ問題ないんですけど、例えばもう全然食料の備蓄がなくなって、どうにかしてとかいう話になったりとか、動けなくなって、コロナじゃんって登録してないのに、救急車呼んだ時に、反応ができないんですよ。で、例えば重症化して公費になったとかいう話になった時に、コロナって特定ができなければ公費扱いにならないんですよね。 はい、そういうことを含めて、まあ、もし医療が必要になった時に申請して登録してなければコロナとして扱わない可能性があります。例えば7日目ぐらいになると、
はい、
抗原検査の陽性率が半分以下になるんですよ、
はい、
でもその頃から症状ひどくなる人いっぱいいるんですよ。
後から
副反応とか、後遺障害とか出てきてひどくなる人がいっぱいいるので、はい、そういう時にコロナって認定されてなければ、薬が使えないし、いわゆる公費扱いにもならない可能性があるし、重症化した時にどうしていいかわかんないということなので、後のことを考えたらぜひ登録しとった方がいいと思いますね。
そうですね。はい、はい。おそらく今はされない方が多いかなっていう。
いや、もうあと後遺障害がかなり多いんですよ。だからそれも考えたら、
はい、
その時にコロナだったっていうのが後から例えば会社で後遺障害で休まないといけなくなった時の、う
ん、証明が
取れない
わけですね。
保証が受けられなくなる可能性がかなりありますからね、
はい、
もう学校を例えば長期休む時コロナだったかどうかが分からなければ後遺障害って認定されないということはいろんな今度はねそれを登録しないことによって不利益が生じる可能性がありますし、
はい、
保険の申請なんかにもいりますからね。
そうですね。
ぜひ登録していただければなと思いますね。
もう一回電話番号を、
はい、
言いますね、はい、0570-089-050 ですね、
はい、
ここが、宮崎県の陽性者登録センターになっております。
はい、
これはもう検索したら出てきます、
ね、出てきます、はい、
登録、まあ、コロナの登録とか宮崎県とか入れたら出てきますね、
はい、出てきます。
はい、じゃあこちらから、
ま
あ、
お年寄りの方で自分でできない方は家族の方でもさせてもらいますので ね、
はい、
ぜひこれをお願いできるとありがたいです。
わかりました、はい、では1曲お送りしましょう。山下達郎でレシピ。
君のため幸せのレシピを始めよう。今夜もキャンドルを灯して安らぎのスープに今日の日を溶かして口づけのテリーヌに励ましの呪列を寂しさを炙って戸惑いを煮込めば僕と君の思いやがて一つに香り出す憂鬱なスパイスの微笑みのポトフに投げ込んでしまえる血も残らない君と幸せのレシピで幸せを作ろうよ。幸せのレシピで愛をもっと味わいたい。優しさの
はい、それではですね、先生メールが来ておりまして、
はい、
はい、ラジオネームチーズケーキさんからです、高齢の父ですが、ここ数日食欲がなく寝てばかりいますと、昼間血圧を測ったら上が156、下が86くらいでした。少し頭がクラクラすると言っておりますと。普段病院にかかる人じゃないので今までの血圧がどれくらいかわからないのですが、しばらく測り続けてこんな感じだったら病院に相談した方がいいのでしょうか。まあ、コロナも多いし病院に行くのも躊躇していますと。血圧の許容範囲ってどれくらいなんですか。
はい、はい、わかりました。はい、
はい、そういう、
はい、まあ、基本的に血圧は低いら低いほどいいんですけど、
はい、
問題は高齢者の場合はですね、脳の血流を維持するためにある程度高くなっていることがあるんですね。
はいはい、
だからこの状態で下げた方がいいか下げない方がいいかっていうのは人によってだいぶ違いがあるんですよ。
うん、
でその時の目安の一つが、例えば心筋梗塞とか狭心症みたいに心臓に大きな病気があるかどうか、
うん、
それから脳梗塞とか脳血管障害みたいに脳に大きな病気がある、うん、こういう病気が基礎にある場合にはできるだけ血圧を下げた方がいいと。 はあ、その場合はもうこのままだともしかしたら何か起こるかもしれませんので、うん、
はい、
ぜひ病院に行っていただきたい
と思います。この今この156の86っていう値ですか、は
い
は
い、
です
ね、いわゆる基礎疾患があればですね。
あ、基礎疾患がある場合、
基礎疾患がない、うん、多分この患者さん基礎疾患がない高齢者の場合はですね、
はい、
脳血流低下だけ考えておけばいいので、むしろ下げると危ないことがあるんですね。だから自然に下げた方がいいので、まあ今コロナの現状を考えると病院受診もちょっと危険ですよね、
うんうん、
だから何するかというと減塩。
減塩、
はい、もう下手な薬よりも塩分が減らすだけで血圧かなり下がりますから、例えば1日の塩分摂取量をですね、はい、1グラム減らすだけで血圧が5から10ぐらい下がりますもんね、
うん、
だから2グラム減らすと、それがですね下手すと10とか20とか下がります。
うん、
2グラムってだいたい梅干し1個なんですよ。
あ、そうなんです
ね。うんうん。それは、梅干し食べてる人は梅干し1個やめるだけで血圧が10ぐらい下がると。それから冬は漬物でいっぱい食べますね。
食べますね。
あれ塩分多いんですよね。だからそういうのを、ちょっと控えていただくだけで、血圧は少し下がっていきますので。
食べ物大事ですね。
う
ん、
まず、うん、もう下手な薬でもまず食べ物から。
うん。
で、その次の段階として、それでも下がらなければ病院受診と。まあ、まず食事の方から考えていただければと思いますね。結構大事なんですよ。食事でちょっと下げるだけでかなり違いますからね。はい、
ただこう、食事が取れないというかね、はい、
そう、この人の場合はね、もう一つの問題点は、
うん、
食欲がなく寝てばかり。うん、という状況で血圧が上がってる。これ何が起こってる可能性があるかというと、水分摂取量や食事量が減って脱水傾向にあって、自分の体を守るために血圧が逆に上がってる可能性があるんですね。だからそれを考えたら、このいわゆる食欲不振、それから寝てばかりという状態が続いている場合には、はい、やはりそっちの方の原因を調べた方がいいので、
うん、
そちらの方で病院を受診すると。
で、血圧というよりですね。
そうです。はい。で、病院、コロナの患者さんが多い時間帯っていうのは、午前中の8時半から11時ぐらいまでの時間なんです。みんなここに殺到します。
はい。
だから、お昼の、診療時間の真ん中辺ぐらいが狙い目なので、その辺の時間帯に受診確認してですね、
うん、
受診
されて。そう、した方がいいですね。
はい、うん。今、コロナの患者さんが多い方、少ない方含めて確認した上で、病院に行くと、まあ、一番リスクが少なくて、で、なおかつ、ちゃんと見ていただけると。
はい、
まあ、実は一般診療するのがなかなか時間がない病院が多いんですよ。
そうですよね、
コロナの発熱外来がすごく多くて、
はい、
だからこのコロナの患者さんもそうじゃない患者さんも、できればその時間帯をこう自分で考えて病院に連絡してどうでしょうかねって、例えばもうその緊急性がなければ明日のこのぐらいの時間帯で空いてますよとかですね、そういう話もいただけると思うのですね、
はい、
相談していただいてかかりつけの病院にできれば行っていただけるというのがいいかもしれないですね。
まあ、
ただこの患者さんの場合には、
うん、
その食欲寝てばっかりっていうのが続くようであれば病院受診、
うんうん、
でそれでなければ、まあ、減塩というのが中心にやっていただければと、
はい、そうですね、まあ、許容範囲っていうところが出ましたけれども、その血圧 の、 その許容範囲っていうのはどれぐらいなんですか。
上はですね、はい、まあ、180を超えない限りは、例えば脳の動脈瘤とかなければ全然大丈夫です、うん、はい、で156ぐらいであれば、例えば僕らが少し小走りで歩くと、
はい、
160ぐらいまですぐ上がりますもんね。
うん、
だから寝た状態で安静状態で持続的に160ぐらいまでは全然問題ないですね。でこれが180ぐらいになると、今度頭痛が出てきたりとか肩こりが出てきたりとかいう臨床症状が出てきますので、
うん、
一つの目安は症状が臨床的に頭痛とか肩こりとか出てきたっていうことは、もう体がちょっといかんなって思ってるという反応が出てきてる、うん、だから症状が出てきてるときはもう受診した方がいいと。そうじゃなければ発作性でなければ、
うん、
ずーっと高いのが続くことによって動脈硬化とか心臓に負担がかかってくるので、長く続くようだったら受診すると、
うん、
この2点だと思いますね、
は
い、
私ちょっとまあ低いんですけど、
うんうん、
言えば90ない時とかあるんですけど、
はいはいはい、
逆にその低いのはどうなんですか。
はい、低いのはいくら低くても大丈夫です。
あ、そうなんですか。
例えばフラフラしてぶっ倒れるとかですね、
うん、
そういうのがなければ低いのは問題にならないんですけども、
はい、
例えば、病気で低くなる人もいるんですね。例えば自律神経の疾患で、
うん、
起立性低血圧症とかですね、
はい、
その他の病態が絡んでるような人の場合には治療が必要になる場合がありますので、低いだけだったら問題なんですけど、低いことプラスフラフラするとかめまいがするとかそういう症状がある場合には今度は心不全があったりとかいうこともありますので、う
ん、ちょっと
はい、だから症状プラスの時は受診、症状がなければ低いのはほったらかしで大丈夫です
。うん、あ、そうなんですか。
はい、
上と下のその数値の間が低い、はい、あの幅ですよ。あ、はいはい、あれはどうなんですか。
まあそれがある程度狭くなってくると、うん、ポンプしてのポンプとしての機能があんまりないっていう話なんですけど、はい、これ実は測定仕方でだいぶ違ったりするんですよ。
うん、そうですよね。
あの例えば服の上から巻いたらえらい差が効かなくなったりとかしますし、はい、場所がちょっとずれたりするとこれもいろいろ差が出ますので、うん、まあ。たまたま今日は低いその差があんまりないというような時には測定の問題の方が圧倒的に多いです。そうじゃなくていつも差が10ぐらいしかないとかいう時にはちょっと注意しないといけません。
どれぐらいがまあ平均で、
まあ大体例えばですね、普通の人の平均血圧で110ぐらいで下が70ぐらいですから、まあ30から40あれば十分です。でこれが10とかになったらちょっと、うん、あの
広がる部分はいいんですか、その、
うん、広がると今度はあんまり広がるとね、病気がまた別の病気、弁膜症の病気とか関係するんですけど、まあ大体30から40ぐらいの間であればまず問題がないと。であとさっき言ったようにその広がってて症状があるかないかですね。例えば大動脈弁の閉鎖不全とかになると舌がゼロになっちゃうんですよ。
あ、そうなんですね。
だからずーっと言っていくらにとっても舌が測れないっていう患者さんが時々来た時には弁膜症の可能性があるので、うん、その時はもうやっぱり病院行った方がいいですね。本人気がついてないことがあるんですよ。上はいいんだけど舌が測れないって言ったら実は弁膜症だったということがあるんですね。
血圧ってなかなかこう家で、まあ家に持ってらっしゃる方も多いと思うんですけど、うんうんうん、ある程度やっぱ自分で把握しておいた方が良さそうですね。
今自分がどれぐらいかっていうのを、うんうん、あの一回把握しておくとですね。
はい、
ちなみに血圧ってですね、ものすごく変動するんですよ。だいたい20から30ぐらいはすぐ上がったり下がったりしますので、安静時の一番低い血圧を、まあ、自分 の、 あのベースラインの血圧という形で覚えとっていただければと思います
ね。ありがとうございます。では1曲お送りしましょう。スーパーフライフレア。 さあ今日はですね、まあ、正月明けの体調管理について、
ね、
まあ、コロナのお話、インフルエンザのお話も含めて、ね、していただいてますけれども、
ね、今年の目標は長生きですからね。
そうですね、今年の目標ですか。いや、ちょっと気になるというか、はい、皆さんも思ってらっしゃると思うんですけど、はい、今回その第8波になってから、うんうんうん、亡くなる方が非常に多いなという感じがするんですけど。
これはやっぱ長いでしょ。
そうね。これなんでです
か。死なないためにね、うん。死なないためにはどうするかというと、なんで死者数が多いかっていうのを考えないといけないんですけど、ね、まず一つはですね、
はい、
感染症は掛け算だと。
掛け算。
うん、掛け算。掛けるをしないといけない。うん、で、今よく、テレビとかいろんなところで言ってるのは死亡率とか重症化率っていう率で言ってるんですね、うんうん、
はい、
で率は確かに下がってます。今死亡率が日本 0.2% ぐらいなんですね、
はい、
でじゃあなんで死亡率が下がってるので死ぬ人が増えるかって言ったら掛け算だからなんですよね、うん、例えば死亡率が2分の1になっても感染者数が4倍になれば死亡する人は2倍になると、
うんうん、
これが掛け算効果っていうやつですね、
はい、
じゃあ今何が起こってるかというと圧倒的な感染者数増になるんですね、うんうんうん、そのどれぐらい増えてるかというとですね、はい、まあ、今宮崎県で1日大体 2,3000人がずっと続いてるわけですね。で延岡が大体どれぐらいかというと 2,300人が続いてると、
うんうん、
で大体どれぐらいの頻度かになるとそのさっきも話しました登録してない人が1点、まあ、大体半分ぐらいですね、
うんうん、
で実数はおそらく今の人数の 1.5 倍ぐらいなんです
よ、はい、
そうすると、まあ、単純に考えて感染者数が、第1波から第5波の感染者数、うん、総数合わせて、すでにもうその、30倍ぐらい今感染者がいるんですよ。特に第8波にかかってはですね、
うん、
この一瞬の1ヶ月ぐらいの間に感染者数の数が、一言で言えば大体2倍ぐらいに増えてですね。で、第7波、第8波はオミクロン株なので、死亡率はほとんど変わってないので、そうすると、イコール感染者の数が増えた分だけ死亡者数が増えると。これが一つなんですね。
はい。
で、もう一つはですね、うん、まあ、大きな問題として、その、高齢者。
はい。
感染者数が増えた時の、これ、高齢者感染比率っていうんですけどね、いわゆるハイリスクの人たちが高齢者に多い。で、高齢者に感染が広がると、死亡率が、死亡する方が増えると。で今、どういう状況になっているかというと、特に、正月明けて最初は若者の感染が中心だったんですね。
うん、
で、今、現在何が起こっているかというと、若者から40代、50代になって、で、先週ぐらいから、高齢者の感染が急激に増えています。
はい、
今、実は高齢者施設の感染がですね、もうほとんどないところ、出てないところがいないっていうぐらい非常に多くて、イコール高齢者が感染して一定の比率で亡くなると。で、ちなみに若い人の死亡率は 0.2 ぐらいなんですけど、まあ、65歳以上の高齢者の65歳高齢者ともうすぐ僕らになってますけど、高齢者の死亡率というのは、これが65歳から75歳になると大体 2% ぐらいなんですよ。75歳以上になるとこれ 4% ぐらいになっちゃうので、急激に高齢者になると、もう一つはその割合の方も増えてくると。死亡率も上がるということで、はい、高齢者に感染して、なおかつ死亡率が高い人が増えているということが、感染の、中で、これだけ広がってきて、プラス死亡者が増えているという大きな原因ですね。宮崎県だけでも、実はデルタまではですね、多くても、1日4人、だいたい1日1人とか2人だったんですよ。
はい、
で、今年の8月の第7波の時に、多くても5人から7人ぐらいだったんです。今はもう12超えてます。こういう時は17人ぐらいまで来ました。
はい、
まあ、これをもう一概に一気に高齢者に感染が増えたっていうのと、トータルの感染者数が増えたということが原因になっているというふうに考えられますね。じゃあどうすればいいかって考えてるんですね。
そうですね。そこですよね。
うん。だから結局高齢者の感染はどこから来るかというと、若い人が感染して家族内で感染させるか、若い人がお父さんお母さんのレベルに感染して職場で感染させる。で、特に施設とかそういうところで感染させる。 もしくは若い人が感染したけど症状が軽いので気がつかないうちに移してる、面会に行ったりとかいろんなところで移してしまってるというのが元なので、大元になるのは若い人たちの行動なんですよ。で、若い人の半分ぐらいはワクチン打ってないので感染した場合はウイルス量が非常に多いんですね。だから高齢者の人が感染した場合のウイルス量に比べて若い人のウイルス量って実は10倍とか100倍ぐらい多いので、
そんなに多いんですか。
だからそれを考えると若い人の感染をどうコントロールするかっていうのがすごく重要になってくると。で、今宮崎県だけじゃなくて全国的な問題の点は若い人のワクチン接種率が非常に低いっていうのと、若い人のマスクの着用率が非常に低いと。これがやはり感染拡大にかなり関係してくる。で、まあ、例えばですね、もう感染者数が少なくなった、もう今大丈夫だっていうような時期にある程度緩めるのはいいんですけど、今のこんな時期にボッと緩めてしまったらもう医療崩壊します。だからその時期とかタイミングを考えて、今危ない時期だっていうふうに行動していただくのが多分死亡者数の激減減少に必ず繋がってくると思いますので、まあ、皆さん注意しないといけない。特に若い人は今このタイミングだからこそ、自分のところのおじいちゃんおばあちゃんやそれから社会の高齢者を守ると。それから、実は小さなお子さんたちも重症化しやすいんですね。1歳以下の子どもさんたちが重症化しないように行動していただければというふうに思いますね。
そうですね。はい、最初からね、もうデータを取ってらっしゃるので、はい、もうよくわかるんですよね。いつも見せていただくんですけれども。
はい、もうね、
かなりね、
毎日コンピューター
に高い波して本当に高い波になってますし。
はい。もう第8波はもうすでに第7波の死亡者の 1.5 倍の波になってますから、はい、はい。はい。注意していただければと思います。
わかりました。はい、では1曲お届けしましょう。チャリプスのナンバーですね。マーヴィン・ゲイ、フューチャリング・ウォークス。
Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song.Got this king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's gonna suit your show and tell.
With a top MC's when it come to girls, they ain't out my league. I'm like Mr. Marvin pulling up to that party, singing Mercy, Mercy, Allah go me. Man, baby, you fat, mean that out of respect. Hello, wake up, girl. Kill a nigga with sex, be my Tammy Terrell. All I need to get fly, either way I propel. Bottle rocket or jet, A6, race stone with 8-6. Guarantee if they ain't bad, then they rich. Ow, I'm like a Marvin in his prime, even though we not around, know the city's still got me live.Say in the song until the dawn, it's Marvin Gaye, get it right.
今日はですね、生放送でお届けして、はい、あっという間にね。
もう早いですね。
はい。
うん、喋り足りないですね。
そうですね。教えて、慶三先生でね、はい、行こうと思うんですけど、はい、ここ先日ですかね、政府が、
はい、
このコロナの感染症を、二類から五類に、はい、この春、
はい、
引き下げることを検討しているというニュースがありました。
はい。はいはいはいはい、
で、これでそのマスクがもう外れるんじゃないかと、やっぱ思ってらっしゃる方も多いですし、屋内でね、
はい
うんうん。この辺なんですけど、はい、どうですか、見解としては。
いや、まずですね、
はい、
政府がなんでそんなことを言い始めたかっていう話から始まらないといけないんです。みんな5類に変わるから、
はい、
症状が軽くなったから5類でいいから5類になったと思ってる人が圧倒的に多いと思うんですけど、
確かにそうだと思います。
実はそうじゃないんですよ、
はい。
もう医療崩壊してるからなんですよ。簡単に言えば、もう、今はコロナを見る特定医療機関でしかコロナを見ないというような状態だと、これだけ感染者が多いと、医療機関がもう手に負えないと。だから、普通の医療機関でもコロナが見れるような状態とか、コロナが入院できるような状態を作らないと、もう無理だのということで、実は五輪になるんですよ。だからみんな軽くなったから五輪と思ってるんですけど、そうじゃなくて、それは確かに死亡率とか重症化率は下がってるんですけど、先ほど言ったように感染症掛け算なんで、数が多い時には、ね、病院負荷はかかりますので。
確かに。
はい。だから、そのままの状態で、五類にしてしまうといろんなことがトラブルが起こる可能性もあるんですけど、そのトラブルよりも何よりも、とにかく見る医療機関を増やすために五類にしようというのが一つです
、ね。はいはい。
で、その次のステップとして、うん、どうせ五類にするのであれば、うん、感染者数が少なくて、感染する確率が低い場合にマスク外しましょうやって話になってるわけで、例えば今の状態でマスク外したら何が起こるかというと、一気にうわーっとなって、
ね、
はい、もうみんな中国と同じになりますから、
うん、
もう全員感染すると。だから、あれはあくまでも室内での感染がっていう話を、感染予防が、数が少なくなって、例えば、去年の11月ぐらいとかもほとんど感染者いませんね。あんな状態の時はもう室内でマスクする必要は全くないですね。で、今の状態で、今大体もう4人に1人はウイルス持ってる状態ですから、はい、これでマスク外したらみんな移りますから、この状態で外すことはできない。だ人簡単に言えば、コロナの感染状況を踏まえて大丈夫な時は外していいし、大丈夫じゃない時はつけましょうよっていう柔軟な対応をするというのが一つ。でもう一つは2類から5類に上げるってことは、
はい、
強制力がなくなるってことなんですよ。
う
ん、
そうですね、うん、まあ、入院しなさいとかいう
のができなくなるんですね。そういうのはなくなるので、うん、まあ、マスクも強制で絶対つけなさいとは言えにくくなると、
はい、
だから、まあ、そういうところも含めて、
うん、
それぞれの自主性に任せて、
うんうん、
マスクをつけるか外すかっていうのを考えさせるっていうのが大事だと、
うん、
まあ、そういう意味も含めてですね、例えば今少ないからもう教室の中で感染する人が誰もいないなら別につける必要はないよね、うん、じゃあやめてきましょうねっていうふうに考えて外すか、今多いからまだつけとこうよって言ってつけるかっていうことを考えさせると、だから今までは上から下にこうつけろって言ってたのをそれぞれがちゃんと考えるっていうのが
5類、ここの考え方です、
はい、皆さんインフルエンザが流行ってる、インフルエンザ5類ですよね、流行ってる時、ね、マスクつけてますよね、
そうですね、
それと同じなんです、はい、外せばいいっていうことじゃなくて、外すことが前提じゃなくて、今がどういう状態かということでマスクをつけるかつけないかはそれぞれで判断するということなんですね。だから5類になったから外すんじゃなくて、5類になったから考えると。
考えるっていうことですね。
はい。はい、あと5類になって、うん、多分その、まあ、お金がどこまで有償とか無償になるかとかいう、うん、まあ、ワクチンのこともありますし、それから治療費、それから治療薬ですね。治療薬とか、例えば、抗ウイルス薬、6万とか7万とかしますから、うん、それでもみんな飲むかって言ったら飲まないですよね。でも使わなかったら死ぬ人必ず出ますから、その辺を公的補助にするかどうかとか、今その辺の細かい部分をどうするかと。だから、2類からいきなりインフルエンザと同様の5類にするわけではなくて、段階的にっていうふうに政府が言ってるのは、すべてをインフルエンザと同じような5類にするわけではなくて、まあ、部分的に2類と5類の間ぐらいを取りながらやっていくっていう、そういう意味合いがこの5類の中には入ってると。ただ、その根底には医療崩壊を防ぐと。要するにみんなで見て、みんなで、感染コントロールするという、そういう意味合いにやっていかないと、今から5年10年付き合えないよと。
そう
いうような話で5類になるということになるんですね。
勘違いされている方もね、たくさんいらっしゃると思いますし。いや、もう
ね、問題は医療側の問題なんです。
そうですね。そう、うん、だからこれも、だからまあ個々の考え方になると特に、やっぱ、はい、その一人はやっぱりどうしてもその、うん、つけててほしいって思うけども、うんうん、こっちはそうじゃないとかいうのもなんか出てきそうですね。はい、
そうですね。だから原則強制する必要はないし、うん、強制もできないけれども、ただ自分を守るためにマスクをつける場合と、うん、人を守るためにマスクをつける場合がありますので、うん、インフルエンザの時と同じように柔軟に考えていただいて、うんうん、どうするかをそれぞれが自分で行動すると。
そうね、
まあ、感染症の一番大事なことは考えることなんですよ。
考えること。
考えて行動
する。考えましょう。
そう、考えて今はどうかなっていつも思って、うんうん、今日はマスクつけておこうかなと、今日は外しておこうかなって、それでいいんだと思います。うん、考えないと、ずーっとこのまま二類ですから。
そうですね。うん、
だから考えて行動するから、じゃあマスク外してもいい時間作りましょうよっていうのが、この5類になったということだというふうに考えていただいていいと思います。
そうですね。まあ、これからまた検討事項もたくさんあると思いますので、はい、またね、いろんな、
まあ、このね、このラジオの中でまたそういう話を時々して、あ、こういうのが決まりました、こういうのがまだですよ、っていう話をしていくといいんじゃないかなと思ってますね。
そうですよね。
はい。
で、あとは熱が、出た時に、
はいはいはい、
さっきもその検査、病院の話とか、病院受診の話もありましたけど、うんうんうん、検査の話もありましたけど、うんうんうん、やっぱりその2時間待ち、3時間待ちですよって言われること多いと思うんですけど、はいはいはい、やっぱりその熱が出た時に、まず、
そう、どれぐらいのタイミングで検査すればいい。
そうそう、タイミングですよね。
で、実は一番多いのは熱出たーって大慌てして、その場で病院に行って、3時間待って検査したら陰性でしたって。でもその後、やっぱきついからって次の日に行って検査したら陽性でしたっていうのが日常。で、これインフルエンザにもコロナにも言えることなんですけど、
はい、
熱が出て12時間から24時間しないと抗原検査が陽性化しないことが多いんですよ。例えば夜熱が出てすぐ夜行ったら、陽性にならずに陰性のままのことが多いので、うん、夜熱が出たら解熱剤を飲んで翌日に検査に行くとか、うんうん、翌日の午後から行くとかですね、すると1回の検査で陽性か陰性かはっきり決まることが多いので、うん、まあ、12時間から24時間、
はい、まあね、発熱したしてからですね、
そうです、
はい、それぐらい間を置いて検査をした方がいいってことですね、
は
い、
そうです、はい、自分のところで検査するにしても、うん、すぐするにしても出ないんで、
あ、
うん、せっかく3000円ぐらいから出して検査キットを有効に使うためには時間をちょっと置いて、その間は解熱消炎鎮痛剤でまあなんとかコントロールして、やっぱりそれでも下がらないなっていうのを確認した上で検査すると、そうすると無駄にならないと思いますので、12から24、もう悩んだら1日経ってからすると。
1日経ってから、
うん、でそれじゃもっと待てばいいやって人が出るかもしれないですけど、一言、インフルエンザは24時間以内じゃないと使えない、あ、48時間以内じゃないと使えない薬が多いんですよ。
ああ、なるほど。
だから、24時間超えて、っていう時に病院受診しても、あら、もう48時間超えちゃったら薬飲めないので。
そういうこともあるんですね。うん、
だから、一つの考え方は24時間ぐらいで病院受診するというのがいいかもしれないですね。はい、自分で検査するときも、今、インフルエンザ一緒に検査するキットは、ぐらいではないので、まあ、どうするかって言ったら、まあ、コロナでないかどうかっていうのは、イエスかノーか出ます。
はい、
で、さっき言ったように、インフルエンザの場合は接触機会が必ずありますので、インフルエンザの人と、
そうですね、記録じゃないですけど、まあ、昨日誰と会ったかなとか。
そう、話聞いてみると、あ、やっぱりあそこかってみんな言うんですよ。
はいはいはい、
あ、やっぱりって言って、昨日の話が出たときにはインフルエンザ。
うん、
一昨日か、まあ、2日か3日目の話はコロナというふうに、ちょっと時間的に考えていただけると、実は結構わかりやすいです。
ね、
はい、
まあ、何かちょっとわからないという時には、ね、一度、かかりつけの先生に、
そして病院
に相談をしていただくと。はい、ということですよね。
あのですね、病院に来るときに一番困るのは、病院で例えば隔離部屋ってあんまりないんですよ。一つか二つ、
はい。
で、歩いて来られるとかですね、自転車で来られるとですね、
なるほど、
待っていただく場所がなくてですね、いつは病院困るので、できれば車。で、車で来れないときには、病院に電話して、徒歩か自転車なんですけど、何時ぐらいに来ればいいですかねって確認して行っていただけるのが、一番病院方もありがたいんですので、
はい、
車で来る前も、できれば、混まないようにね、もう、時間帯、ものすごく、ラッシュアワーの病院ラッシュアワー時間帯ありますから、それ外した方が待たなくていいんですよ。
そうですね。
例えば、朝の9時とか来るとですね、3時間待ちなんです。昼の、例えば3時とかやったら、
時間帯もこうね、はい、考慮しながらね。
はい、そうしていただけるとありがたいなと。
はい、はい、今日もね、いろんな話がありましたけれども、ぜひ参考にしていただいて、はい、ね、この冬、乗り切っていただきたいと思います。
はい。
はい、 ということで、ドンケン今日はここまででございます。ケイゾー先生ありがとうございました。
はい、はい、どうもすいません。
ぜひまた次回はみんなで、
まあ、生いいですね。
生そうですね、ドキドキしますね。はい、ということで、今日お届けしたのは、ささやいたい隊長の佐藤ケイゾー先生と工藤和美でした。
どうも。